改めましてこんにちは、牧内直哉です。ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯、ここからはゲストの方をお迎えしてより詳しくお話を伺います。今日のゲストはゲストとして紹介していいんでしょうか。もうレギュラーだと思うんですけれども、すっかりおなじみ義仲と巴を愛する男、親部氏の船見幸宏さんです。船見さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやー、この夏の暑い時期ですけれども、はい、あの船見さんはですね、義仲と巴を愛し続けてですね、はい、あの武将のコスプレをされてますが、夏場はどうしてるんです？
ちょっと最近イベントが少ないんで、はい、来てはいないんですよ。まあ、でもね、昔の人ってこんな暑い中でも戦いがあったわけですから、うん、はい、ね、鎧兜とね、刀とか持って30キロぐらい昔はあったんですけれども、はい、うん、そんなので戦ってたのって大変だったろうなと思います。
じゃあイベントさえあれば夏だろうが冬だろうが関係なくコスプレされるんですね。
はい、ですね、
はい、はい。じゃあそれをですね、はい、直に拝見することを楽しみにしておりますけれどもね、
はい、
はい、今回の紙芝居はいかがだったでしょうか。
はい、ようやく、義仲にとっての戦いが始まったわけなんですけれども、
はい、
ラジオでどのようにその戦いが繰り広げられるのかなと思ったんですけれども、牧内さんの迫力のある攻め込む様子とかですねえ、本当に良かったです、はい、
ありがとうございます。さて、今回の話の中では持ち人王という人が出てきますけれども、はい、これはどういった人なんですか。
はい、持ち人王は後白河法皇の王子で、平家の横暴を見かねてですね、庶民の暮らしを、ね、守らなきゃいけない、国をね正さなきゃいけないっていうことで、立ち上がった人物なんです。
はい、
で、義仲のもとに平家を討てという命令書をですね、この持ち人王が書いて、それが義仲の手元に渡ったわけなんですけれども、この命令書がなければ、義仲はもう本当木曽の地方で、ずっと静かに暮らしてたんじゃないかなというふうに考えております。
領事っていうね言葉も私、口にしたのは初めてでございますけれども、これはその皇太子や皇后、はい、などのこう命令のことなんですよね。
そういうことなんです。
天皇じゃなくて、
そうなんです、
はい、っていうことなんですよね。はい、これは非常にやはりこう、意味のある重みのあるものだったということになるんでしょうかね。はいはい、
義仲が挙兵するきっかけを作った大事な時期だったということですね。
はい、
はい、
義仲はですねこれを手にして、はい、やらなければというふうに思いますけれども、これ頼朝のとこにも届いたんですよね。
そうですね、
頼朝はどうしたんです。
頼朝もやっぱり源氏の一族を再興しようということで平家を打倒に立ち上がるわけなんですけれども、
はい、
最初は勝つんですよ。初戦には勝つんですけれども、うん、
はい、
その後平家型の武将に攻め込まれて、もう一時はもう亡くなる寸前、死んでしまうかもっていうぐらいまでの瞬間になってしまうんですよ。
はい、
なんですけど次第に、源氏の一族がその領事を受け取った源氏の一族がですね、頼朝に味方して、危機を脱するという本当に危機一髪のところだった時期があります。
はあ、頼朝その時亡くなっていたらまた歴史がどうなってたかっていうのは分からないですね。
そうですね、
で
頼朝はすぐに都へ攻め上ることはなく、
はい、
富士川の戦いというのがあるんですけれども、そこで平家を追いやった後、鎌倉に拠点を築いて武士の権威を政権をですね確立するためにしばらくじっとしてるわけなんです。はい、
義仲にはですね、たくさんの兵が集まってきたと、
はい、
話の中では1000騎集まってきたという話になりましたけれども、これどういった人たちが集まってきたんですか。
はい、義仲をかくまって養ってくれた中原兼遠なんですけれども、早いうちから義仲を源氏の大将にしたいというふうに思ってましたので、本当に信濃の国の豪族とか武士団に、味方につくようにだいぶ前から言ってたんですね。本当に戦いには馬が必要なの で長野県というのは馬が多いんですけれども、馬を産出するんですけれども、そういう馬を持っている豪族を味方につけたと。はい、
じゃあ豪族たちも待ってたんですね。
まあ、長野家の人たちもね、やっぱりあの平家に妨げ、抑えられた部分がありますので、平家を討とうという気持ちで、まあ、義仲に味方したんだと思います。
はい、
はい、
そして、今回の紙芝居では横田河原の、合戦が出てきますけれども、はい、横田河原というのはどこにあるんです？
はい、これは長野市なんですけれども、
はい、
千曲川っていう川を挟んで、まあ、義仲と、まあ、平家方の上司ですね、対陣したというふうに言われています、うん、で戦国時代には上杉謙信とか武田信玄が戦った川中島の戦いの、
はい、
まあ、近くということなんですね。
ほらまあ、合戦に向いてる場所だったんですかね。
そうですね、
そしてこの義仲の作戦ですけれども、
はい
はい、平家のふりをすると、
はい、
相手方のふりをして、
はい、
これ騙し討ちじゃないですか。
そうですね、
はい、
まあ昔はですね、名前を名乗って、まあ、正々堂々と、まあ、敵と戦うっていうのが本当の武士の戦いだったんですけれども、まあね、今回のこの横田河原の戦いでは義仲は、まあ、騙し討ち的な戦法を取るんです、
うん、はい、
ただ、勝つためにはやっぱり手段を選ばない、まあ、そういうところが、まあ、義仲のある意味戦略眼というか、この戦いによって少し戦い方が、違ってきたのかもしれません。義仲が初めてそういう奇襲戦法というのを使ったというふうに言えるんじゃないかなと思います。
戦力も少なかったわけですもんね、
はい、
だからまともにやったら勝てない、
そうです、
ということが分かっている中での作戦だったわけですよね、
はい、もういろいろ考えてこの作戦を生み出したという、まあ、本当に義仲って軍事の天才だったかもしれないなと思ってます。
はい、花見さん、はい、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯第5回いかがだったでしょうか。毎月第2火曜日の3時15分からお届けしておりますので、ぜひお楽しみに。この番組の他にも毎週火曜日昼0時55分から義仲巴ラジオ紀行も放送しております。リスナーの皆さんと共に木曽義仲そして巴御前を盛り上げていければと思っております。そのためのお知らせでございます。この番組はスマートフォンアプリのラジコを使えば全国の皆様にもお聞きいただけますので、ぜひ FM 富山が聞けない地域の方にも教えてあげてください。また FM 富山のホームページからも過去の番組を聞くことができます。トップページにありますポッドキャストをクリックしてラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯をお楽しみください。ラジオなのに紙芝居ということについてはもうご理解いただいている方も多くなってきたかと思いますが、紙芝居の絵もちゃんと作っております。富山県のイラストレーターチャンネル23さんのとても楽しい絵がついた紙芝居プログラムが YouTube で視聴可能です。これまでの話に加えて今日の第5話も明日から公開されます。 FM 富山のトップページからラジオ紙芝居のバナーをクリックしてみてください。ご覧いただいてシェアも大歓迎です。次回は義仲越中への巻をお送りします。お相手は牧内直也でした。また来月お楽しみに。